耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。年のせいなんですけれども、今年あなたは誰かを喜ばせたでしょうか。っていうとなんかこうすごいいい話に聞こえますよね。他人を喜ばせることっていうのは皆さん絶対いいことだと思っていると思うんですよ。で、他人を喜ばせんと自分も幸せになるっていうと、すごいなんかいろんな自己啓発書にもそういうこと書いてますよね。今回はそんな中の一つの、まあ、本をご紹介したいんですが、著者がね、西田文夫さんなんですよ。あの、カモの法則とか新刊ラジオでもご紹介しましたけど、これがね、他人を喜ばすとあなたは幸せになりますよという本なんですが、ちょっと面白いんです、切り口が。どんな本なのか見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ております西田文夫著、他人を喜ばすと幸運が押し寄せる多気力という本です。まずは著者のご紹介なんですが、西田文夫さん、株式会社サンリ代表取締役社長、日本のメンタルトレーニング研究指導の第一人者です。主な実績としてはですね、経営者だけに向けて開催している西田塾ってのがありまして、全国から入塾希望者が殺到して毎回キャンセルが出るほどの大人気、そして門下生が数千人に上る。また、北京オリンピックで金メダルを獲得した女子ソフトボール日本代表チームを指導したりとか、スポーツ選手とかアスリートの能力開発とかもされている方なんですね。で、そんな西田文夫さん、近々で前回紹介した本が一瞬で人生が変わる恩返しの法則でしたが、今回のね、多気力はそれをさらに発展させたものというか、恩返しの法則で、西田さんが伝えたかったであろうことをより具体的に書いた本なんじゃないかななんていうふうに思いました。この多気力というのはですね、字で書くと他人を喜ばせる力、他を喜ばせる力と書いて多気力というふうに書きます。経営、仕事、スポーツ、私生活、どんな時でもやっぱりその他人を喜ばせるっていうのは素晴らしいものだと思うんですが、これがね、どんな分野の目標であろうが夢であろうが、目的達成までの道のりをぐっと短くしてゴールを近づけてくれる力でもあるそうなんです。そう、他人を喜ばせることによってあなたの夢を実現しやすくなるっていうと、まだ何のことかわからないと思うんですが、例えばその目的を達成するために、その達成するためのプロセスを短くするためにどんな方法があるか、効率のいい方法はないかって考えていくと、人の力を借りるっていうのが、一つの回として浮かんできますよね。一人でやるよりも複数人でやった方が仕事は早い。じゃあ人の力を借りるにはどうすればいいかっていうんですけども、ビジネス的に考えると、ビジネスパートナーを探す、社員アルバイトを金で雇う、他社と提携して一緒に事業を進める、その他アウトソーシングとかいろいろありますけれどもね。でもお金でつながったパートナーよりも心でつながったパートナーの方がより良い仕事をして成果を出してくれる気がしませんか。実際人は感情で動くなんていうね、法則もありますけれども、そこで多気力が出てくるわけなんです。西田さんはですね、世の中は他人を喜ばした人が勝つ仕組みになっている、努力しているのに成功できない人は自分を喜ばすことしか考えていない、なんていうふうに本で書いてます。やっぱ綺麗事ですよねっていうふうに、自己啓発の本ですよねって思う人多いと思います。でもですね、この本を読み進めていくと、だいぶその世の中の道理をね、的確に捉えてると思うんですよ。というのも、人を評価するのは世の中である。世の中は人で構成されている、すなわち人を評価するのは人である、そういうふうに考えられます。なので、いくらビジネスやスポーツで素晴らしい結果を残しても、周りにいる人から好かれてなければ協力してもらえない。すると成功というものが遠のいていくし、たとえその成功できたとしてもいつか落とされてしまう。つまり安泰ではないということですね。でも多気力があると、つまり他人を喜ばせることをいつも考えていると、その人のファンは増えていって、でその人はその周りに応援される。なので、より大きな成功を他人に助けてもらいながら得ることができると。 世の中は他人を喜ばした人が勝つ仕組みになっている。まあ、この西田さんの言葉にはこういった意味合いが込められてるんじゃないでしょうか。じゃあこの辺でちょっと本の構成をご紹介します。4章立てです。1章、多気力はすべての悩みを解決する。2章、多気力は簡単に高められる。3章、多気力を磨くと大きな月がやってくる。4章、多気力があれば他人を自由に操れる。となってるんですけども、まあ、1章ではこの多気力がどういうものかという話、で2章3章がその身につけ方、効果的な使い方で、4章で、まとめという感じで、その他人を自由に操れるなんていうタイトルをつけられてるんですけども、ちょっと今回はこの4章をね、一部分ご紹介したいんです。こんなトピックス。多気力を使えば簡単に人を操れる。これはですね、まあ、多気力があると仕事にどう影響するのかというのを、この操り力という言葉を用いて解説している場所なんですが、ここでリスナーさんに質問をします。もしあなたが誰かからいつも喜ばせてもらっていたとしたら、その相手に対してどのような感情を抱くと思いますか？まあ、どうでしょうね。いや、僕の場合ですけれども、まあ、誰かからいつも喜ばされてるとしたら、やっぱりなんかこう、恩義を感じる。ちょっと古い言い回しですけども、まあ、恩を感じているので、あの人の頼みだったら断れないなとか、あの人に何か言われたら力になってあげなければいけないなっていう。僕は結構べきみたいな感じでね、考えてしまいます。まあ、ていうかそういうなんか古き良き日本の美徳みたいのが好きなんですけども、なんか義理人情みたいなね。でもそうじゃなくてもね、普通の人もやっぱりいつもよくされてたら、あの人にはいつもよくしてもらってるから僕もよくしてあげようとか、まあ、あと困った時は助けてあげようなんていう風に、ちょっと味方になりたいっていう気分になると思うんです。で、まあもう、お気づきの方もいるかもしれませんが、自分を喜ばせてくれる相手には、自分も相手を喜ばせようというふうに思う。つまりですね、ちょっと言い方を悪くすると、喜ばせてくれる相手の都合のいいように動く自分、さらに自分の意思でそういうふうに動こうとしてしまう。という言い方ができるんですよね。なので、多気力が高い人というのは、間接的に相手を思い通りに動かすことが上手な人、というふうに言えるんだと、西田さんは言っています。すごいでしょ ?4 章にしていきなりなんか、すごいなんか汚い手段みたいに多気力が使われてますけど、これやっぱ語順のマジックだと思うんですよね。相手を操るためには多気力が必要だって言ったら、すごいなんか汚いなと思うけど、多気力が高い人は相手を自由に操ることができるだと、ちょっと安らぐ。というよりも、多気力が高い人は自分の思い通りに相手が動いてくれる。だと、よりなんか普通の自己啓発っぽくなりますよね。このね、なんかその、汚いなーって思うことと、綺麗だなーって思うことの二面性が両方とも表現されてるあたりが、西田さんが今回はすごい、なんか、いつも通りというか、西田文雄パワーを全開で書いたんだなーっていう感じで読ませていただきました。で、話の続きですが、西田さんこういうふうにも言ってます。世の中は操る側と操られる側の2種類だけ。そして多くの人が操られる側にいる。これはですね、まあ操る人と操られる人の2種類に分かれてて、操られる人の方が絶対的に多いよというお話なんですが、でもね、この操られてる人ってのはそれに気づかずに自発的な行為だと思って行動していることが多いんだそうです。まあこれは行動経済学の本なんかでもよく言われてますけどもね。まあここでは具体的なお話は割愛することにしますが、世の中には社員を、顧客を、流行、社会を、そして政治、時代、お金を操ろうとする人がいて、それよりずっと多くの操られている人がいる。ということをちょっとまあ、意識してみてください。操る側と操られる側。あなたはどっちだったですかね？後の展開はまあこの多気力によって、まあ人を喜びのうちに動かす間接暗示がどんなものなのかという解説。そしてこの間接暗示にかかりやすい人の特徴、操られたくない人が物事をどのように見ればいいのかという、まあ、視点考え方へのアドバイスが続いています。すごい多気力、 他を喜ばせる力、他人を喜ばせる力と書いてあって、自己啓発のようにいいことを書いてあるんだろうなっていうふうに思うタイトルなんですが、中身としては世の中の導流をうまく捉えている。あと人の本質をついてるというか、なんていうんでしょうね。汚い部分と綺麗な部分の二面性をきちんと捉えている。面白い。きっちりと真実が書かれた一冊だと思います。なのでね、こちらの本を、読んでね、パッと見の読みやすさに騙されないように、この多気力というものは何なのかというのを、ぜひ見極めてほしいと思います。まあ、そしてまあ、身につけ方、効果的な使い方書いてますので、皆さんの人生に役立ててくれればと思いますね。では、書籍情報です。他人を喜ばすと幸運が押し寄せる。多気力。西田文夫著。徳間書店より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいましたが、今回ね、いわゆるその汚いことと綺麗なことってなんか二面性がある同じものなんじゃないかなというふうに思いました。で、多気力ってのもそうかなと。他人を喜ばすっていう素晴らしい側面と、他人を喜ばすことによって自分のプロフィットをきちんと得るっていう、なんかちょっと汚らしいなって思う部分も両方とも含まれてるんですよ。でも世の中でね、やっぱ成功してる人ってそのバランスがすごいいいんだと思います。綺麗なことだけをする人ってのは、推しが弱かったりとか、自己規制の精神が強すぎて、成功しない。どっかの、そうですね、統計があったんですけど、いわゆるいい人は、統計学的に経済的な成功をしていないみたいな発表がありました。で、一方で、汚いことばっかしてる人ってのは、まあ、一時的になんか、映画を手にしても、なんか乗車必須の断りを示すというか、下手すると塀の中っていう人もいますから、だからやっぱ、綺麗なことと汚いことのバランスっていうのが意外と世の中をうまく渡るための道理というか、成功法則なのかなっていうのを最近感じつつあります。というわけでこの多気力という本なんですけどね、書かれてることは、単純といえば単純なんですけども、西田文夫さんが得意とする、まあいわゆるその人間の精神とか、あと脳とか行動とかの分野なので、こちらの方ぜひ皆さんの人生の頼りにしてみてはいかがでしょうか。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。新刊ラジオをお聞きの皆さんへ、新刊ラジオ第2部のお知らせです。オーディオブックのフィービーで配信中の新番組、新刊ラジオ第2部はもう聞いていただけましたでしょうか。ただいま新刊ラジオ第2部では本のプレゼント交換会を実施しておりまして、企画への参加者を大募集中です。この企画は、あなたの家に眠っているこの本面白かったから人にも勧めてあげたいなという本を一言メッセージを添えて新刊 JP 編集部にお送りいただき、送っていただいた本を一旦一つにまとめてシャッフルして参加してくださったリスナーさんの家に別のリスナーさんが送ってくれた本をお送りするという企画です。まあ、一言メッセージっていうのは本の感想でもいいし、自分自身のことでもいいと、まあ、どんなことでも構わないので、ぜひあったかいメッセージを添えてください。そしてこの企画には、私矢島雅宏と、あと何かの人石橋優、新刊 JP 編集部の金井元樹、山田洋介、そして PB 広報室の中川真美も参加するんです。さらにこの企画に参加してくださったリスナーさん全員に新刊ラジオのノベルティグッズ、しおりじゃないよをプレゼントします。まあ、イベントで配布したしおりとは別のものなので、ね、なんか作ろうと思っているんですけども、まあ、ぜひ振るってご参加ください。なおご参加は2011年12月31日に本が到着した分までとさせていただきますので、それまでに到着するようにお送りいただければと思います。宛先が郵便番号 102-0073 東京都千代田区九段北 4-3-31-7 階、新刊ラジオ本のプレゼント交換企画宛て。なおこちらにお送りいただく際の配送料は、お送りいただいた方のご負担となりますので、ご了承の上ご参加ください。なお1点だけご注意です。この企画への参加は新刊ラジオ第2部に会員登録されていることが条件となりますので、まだの方は、ぜひこの機会に新刊ラジオ第2部にご参加ください。詳細は FEBE と検索してサイトにたどり着いたら、上部メニューの定期配信番組をクリックして、新刊ラジオ第2部プレミアムという四角い黄色のバナーをクリックしてください。そこから会員登録ができます。では、こちらの本のプレゼント交換会および新刊ラジオ第2部へのご参加お待ちしております。
ブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、東大卒の男石橋です。よろしくお願いします。
東京農業大学附属第一高校卒業、
う
ん、
そう、東大卒ですよ。というわけで、ね、
東海大の人とかみんな言ってんだろうな。
ね、というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
東大生が教えるスーパー暗記術。
僕は教えられない。
教えられない暗記ダメなのか。
これはどんな感じなんでしょうか。
まあ、元東大生徳田和歌子さんという、まあ、女の方がですね、
はい、
家庭教師とかで教えてた、また自分が受験するときに使ってた暗記術を教えてる本なんですけど、暗記術っていうと難しそうな感じするじゃないですか。
なんかね、
うん、でもそんなことないんですよ、
はいはい、
でこの徳田さんが行き着いたのも結構その世界でよく言われている暗記の方法で、
う
ん、
はい、
例えば語呂合わせ、親父ギャグ、そういったものでガンガン覚えていく。
ああ、語呂合わせなんかは、まあ、いい国作ろう、鎌倉幕府な、みたいのがね。
そうそう、いい国っていうだけで1192年って覚えられるじゃないですか。
はいはいはい。
他なんか年号覚えてる？
泣くよ、ウグイス平安京。
あ、794。
行く行くベルサイユ条約。
1919年。
うん、
僕は、いや、白書大日本憲法、大日本帝国憲法。
それは何年だ
?1889 年。
覚えてるもんだね。
そうそうそう。
語呂合わせってやっぱ。
で、こんな感じで、いろんなことは暗記していけるよと。うん、
はいはいはい。
例えばそのトランプの絵柄に単語を当てはめるだけでも、うん、トランプのその3枚バッてさランダムに出されても覚えられる。
はあ、うん、まあ、こんな感じでそのいろんな記憶術、はい、
そうです、
ね、語呂合わせだけじゃなくてこういう風になんかね文章を作ってみるとかいう記憶術とかね、
そうそうそう、
あったりしますからね。まあ、実際にね暗記でいろいろねテストをこなそうって考えてる人、覚えなきゃいけないこといっぱいあるっていう人はこういうのいいんじゃないですかね。
まあ、受験や資格試験がね近づいてる方はまあぜひ
ね、結構仕事でさ、うん、膨大な量のなんかねものを覚えなきゃいけない人が結構いるじゃないですか、はいはいはい、カタログとか。
あ、なるほど、
そういう人にもいいかもしれないですね。
営業マンにも使える
ですね、
はい、
というわけで、
はいはい、
本日紹介したオーディオブック「東大生が教える超暗記術」はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
かフィービーも語呂合わせで覚えたいよね。
うーん、全然思いつかないよ。
日経ビジネスデジタルサービス開始のお知らせ。ナンバーワン経済誌日経ビジネスは、日経ビジネスの全記事をスマートフォンで快適にお読みいただける新しいデジタルサービス、日経ビジネスデジタルを開始しました。本サービスの開始を記念して、コンテンツや機能を実際にご利用いただける無料キャンペーンを実施します。メールアドレスなどの簡単な登録で、2012年1月31日火曜日までの間、日経ビジネスデジタルを無料で利用することができます。詳細はフィービーに掲載しております。検索サイトで、FEBE フィービーと検索してお越しください。日経ビジネスよりお知らせでした。